皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第463回目。本日の放送は前回の山内さんからのご紹介で久保寺さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは久保寺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の山内さんからのご紹介で久保寺さんにメッセージがあります。
はい、
頑張ってください。
何
何とということです。なんかご近所さんっていうことで。
そうですね、家割と近いですね、
はい、ああそうなんですか。
はい、
で普段からこう交流もあると。
そうですね、一緒にキャンプ家族ぐるみでキャンプ行ったりもしました。
ああそうなんだ。
はい、
ああじゃあもう仲良しですね、もうご近所さん。
そうですね
あ、そうですか。わかりました。じゃあ、久保田さん、今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ではでは、まず自己紹介からお願いいたします。
はい、久保田康彦と申します。はい、年齢は、現在41歳で、
はい。
物販は2015年に、まず、背取りを始めまして、
はいはいはい。
そこから、欧米輸入の、まあ、単純転売、まあ、eBay とかから仕入れて、はい、Amazon で売って、みたいなのを しておりまして、
うん、
その後、加藤隆二郎さ
ん
のコンサルに入って、
うんうん、
その欧米の総代理ビジネスをやって、
うんうん、
まあ、今に至るって感じですか、
ね。ああ、なるほど、なるほど。はい、あ、じゃあ、加藤隆二郎さんは物販つながりで、
あ、ですね。
別ですか。
別のスクールで知り合って。
ああ、はい、そうだったんですか。
はい。
ああ、なるほど。なるほど。ね、結構彼もね、物販の中では、はい、その、総代理っていう、ちょっと、最初、こう、周りがあまりやってない手法で、
そうですね。
うん、はい、やられてて、で、それが、萩原さんもすごい、なんだろう、そのやり方に対してね。
そうですね。はい。
すごい評価されてたんで。
はい。
うん、で、彼は、ね、加藤隆二郎さんは、隆二郎さんは隆二郎さんで、萩原さんの、その、セミナーの話を聞いて、ね、
はい。
すごい腑に落ちたということで、そこから彼もね、突き抜けたような感じ。
そうですね。
でしたもんね。はいはいはい。はい、で、その加藤さんのコンサルを受けてたってことですね。
そうですね。はい。
ああ、なるほど、なるほど。今もその総代理なんですか、そうすると。
そうですね。今、総代理の商品しかやってない。
ない。はい、ああ、なるほど、なるほど。何社ですか、今。
今、でも2社だけです。
2社。
はい。
なるほど。で、アマゾン、楽天。ですか。
アマゾン、楽天、ヤフー、
ヤフー、
ショッピファイって感じですかね。
おお、はい、自社サイトもやってるんですね。
やってます。はい。
じゃあもうその自社サイトはもうメーカー、日本代理店の総代理のサイトみたいなイメージで。
はい。
じゃあその2社はそれぞれ分けてるサイトな、分けてるんですか。
分けてます。はい。
ですよね。
はい。
そうじゃないとね、
はい。
なるほど。ちなみにどこの国の商品ですか？
一つはアメリカで、
うん、
もう一つはオーストリアです。
オーストリア。
はい。
全然カテゴリーも違うんですか？
あ、まあ、大カテゴリーは同じです。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、やっぱりちょっと自分でいろいろこうリサーチしてった得意な商品の中で、その
自社
が落ち着いたみたいな感じですか？
そうですね。
まあ。
で、そのうちの一社が、もともと、ヨーロッパでも大手の繊維メーカー、 手でして。
お
ー。で、まあ別に言っちゃってもいいんですけど、
うん、
あの、最近、あ、今年に入ってから、
うん、
あの、河川の中綿を扱うようになったんです。
ほうほうほうほう。
はい。まあ、普通、これは、あの、一般顧客ではなくて、あの、法人向けの、商品なんですけど、はい。
はいはい。それを下ろしてるんですね、じゃあ。
そうです。あ、でも、あの、うん、在庫を持たなくてよくてですね。
うんうんうん。
あの、コミッションだけ、
ああ、なるほど。
入るって感じです。そちらは。
なるほど、なるほど。その最初、その総代理やるときっていうのは、
はい。
まあ、加藤隆二郎さんに当初いろいろお話聞いたことあったんですけど、
はい。
まあ、かなりのそのメールを、
はい。
あの、メーカーに送ったと。
そうですね、はい。
送りました。スタートはそこですか？
そうですね、はい。
だって、あの人、マイクロソフトにも送ったって言ったもんね。すげえなって、いや、送ればいいんですよって言っても、まあ、まあ、すげえなって、送るから、そういうところにも送ってたっていうのは聞いて、すげえなとは思いましたけど、
ね。はい、って言ってましたね、はい。
でもまあ、そのぐらいのノリじゃないと、もう、はい、ダメなんですか、やっぱり。
そう、まあそうですね。とりあえず。まあ送るのはただなって。
まあまあね。返事来るか来ないかはね。
そうですね。はい。
最初始めた時はどのぐらいのメール送ったんですか？
いやー、もう。
結構、あれですか、当たりをつけてたんですか？
あ、そう、まあ、最初はもちろん送ってたんですけど、うん、まあ、どんくらい送ったとか、ちょっと覚えてないですけど、でもなんかしばらく経ってから、なんかここ、いけそうだなっていうのが、なんかだんだん分かってくるんですよね。
あー、はい、返事もらえそうだなとか。
はい。ホームページ見て、はい。
それはまあ感覚的なのものあるんでしょうけど、
はい、
なんかこう客観的に見ていけそうだなっていうのな、なんかあります？ヒントっていうか。
なんでしょうね。
ホームページ難しい。
はい、なんでしょう。
まあまだ日本に入ってきてないメーカー。
そうですね、はい。
は当然ですよね。
あ、もちろんそうです。全然、並行輸入とかでも、入っていないような、メーカーがいいですね。はい。
例えばその、アメリカのクラファンに出てるやつとか。
ああ、もうやったことありますけど。
うん。
僕は、そう、クラファンメーカーは、ちょっといまいちかなと思って。
ああ、なるほど。
はい。なんか、高飛車な感じが。
じゃあ、アメリカのアマゾンとかでリサーチする感じですか、じゃあ。
そうですね。海外のアマゾン。
海外の。
してました。
じゃあまあ、その、ランキング上位のやつとかですか？カテゴリーの中で。まあ、
レビューの評価がいいやつを。はい。探してます。
なるほど、なるほど。で、あ、これまだ日本に入ってきてないなとか。
はい。
検索してみると、まだ、あ、全然。
はい。
で、そっから、あれですね。じゃあ、そのメーカーの、メールアドレスを引っこ抜いて、
はい。はい、そうです。
まあ、スタートはそっからなんですね。
そうですね。はい。
アマゾン以外の、
はい、
出品してたメーカーには出さないんですか？
はい。
アマゾン以外、そのアメリカのアマゾンとか、まあ海外のアマゾン以外で、リサーチするってのは。
やりましたよ、普通に。例えば、なんでしょう。その、英語のキーワードで、なんちゃら、例えば、USA とかで検索して出てきたメーカーを見て。
うん、なるほど。
はい。
ああ、そうすると、そのメーカーサイトが出てきたりするから。
そうですね、はい。
で、直接もうその、 お問い合わせフォームから送るみたいな。
そうです。まあ、そうです。ある程度やっぱり、実績のある会社を選んでやったりはしました。は
い、ああ、なるほど、なるほど。へえ。それ、まあ、最初、始めるときって、やっぱ、はい、なんかこう、雲をつかむような感じじゃないですか。どうなんだろう、みたいな。
ああ、まあ、もちろんそうですね。はい。
ねえ、はい、例えば中国輸入だったらもう商品、こう作ろうっていう、なんかこう目標があるんですけど、
はい。
OEM だったら、この商品作ろう、みたいな。
はい。
で、まずは工場を探して、みたいな。じゃあ、この工場だったら作れそうだな、みたいな感じが。はい。あって、結構こう、なんだかイメージがはっきりつくと思うんですけど。
はい。
総代理のそのメーカー探す取引を始めるっていうのは結構こう、想像っていうかどこをこう目指せばいいのかなっていうのはちょっと、迷っちゃうんじゃないかなって思うんですよ。私は個人的にね。
はい。
うん。で、そういうのってどう、でした、久保寺さん始めるときに。その辺は別に、もうとりあえず、ガンガンやっていこうみたいな感じで。ま
あ、そうですよ。もう、完成品があるじゃないですか、東大理って。
確かに。
なので、売ることだけを。考えればいい。
ああ、なるほどね。じゃあ、その商品見つけて、
はい。
とりあえずメーカーにメールを送って、で、はい、そこと取引始めたら、こういう売り方したいな、こういう、ページ作りたいな、みたいな、こう。
あ、まあ、そうですね。はい。
ああ、なるほど。
はい。
なるほどね。宝くじ当たった時に、あとどうしようかな、みたいな。そういうのを楽しみにしてるみたいな。
はい。
なるほどね。ああ、それをモチベーションにして、みたいな感じですか、そうすると。
あ、まあ、そうですね。はい。
なるほど。で、でも、何社かが、こう、返事は来るわけじゃないですか、とは言っても。
はい、来ます。
うん。で、そっから、どうなんですか？一旦はやるんですか？その、商品売るんですか？
あ、はい。まあ、試しに、商品仕入れて、
うん。
みますね。
あ、なるほど。今までその何社ぐらいの商品は扱ったんですか？そうすると。今、現在2社っておっしゃってましたけど。結構な、あれですか？
うん。そう。まあ、10社ぐらいはやった気がしますね。
ああ、そうなんだ。
はい。
あ、じゃあまあ、やってますよね。
はい。やってました。はい。
で、やっぱり売れる売れないとか、やっぱりその相性、そこのメーカーとの取引の相性とか。
そうですね。はい。
あったんでしょうね。
そうですね。でもやっぱり海外の会社でもなんか飛び抜けて。
うん。
なんか、いい商品を作ってる会社って、まあ、そうないですよね。はい。
あ、そうですか。で、最終的にその2社に落ち着いて、今、その2社をベースに、こう、展開、アマゾン、
まあ、
ショッピング、はい、ヤフーショッピング。
そうですね。
で、
次は、自社ブランドをやりたいなと。
ああ、OEM。
はい、思ってます。
ああ、なるほど。それは中国で作るんですか？
そうですね。はい。はい。
それは今までやってた、その商品の中で、
はい。はい、
なんかこう、自分でやりたい商品が見つかったって感じですか？
いや、別に、まだ何をやりたいとかはないんですけど。
ああ。
いや、ない。まあ、欧米輸入のいいとこでもあり、
うん、
悪いとこでもあると思うんですけど、
うん、
やはり、日本の市場にあ、まあ、バッチリあった商品で作れないじゃないですか。
確かにね。はいはいはい。
はい。
う
ち、まあ、一応、ちょっと、アパレル、
うん、うん。
使ってるんですけど、
ええー。
ヨーロッパサイズでしか作ってくれないんですよ。まあ、作ってくれるんですけど、
うん、
ロットがめちゃくちゃ大きくてですね、ワンサイズ1000万とかかかるんです。
さすがにそれは裁くの大変ですもんね。
はい。リスクが高いんで、やっぱ。はい。
じゃあ、まあ日本ではそのヨーロッパサイズを、ヨーロッパサイズの表示で、日本人だったらこのサイズが合いますよみたいな感じで案内するしか、はいはい、ねえ、そうやって案内するしかないですもんね。
そうです。まあでも、アパレルはメインで、メインのやつじゃないんで別にいいんですけど、はい。
まあでもそういうのを改善、自分なりにしたいと思っても、
はい、
なかなか、
はい、
ね、
難しいですね。
難しい。確かにね。だからそういうのを、まあ自分なりに改善したいとか、
はい、
作っていきたいっていう思いがあって、自社
は
商品やりたいということですかね。
そうですね。はい、
なるほど。あ、じゃあ今年はあれですか、中国に行こうとかっていう感じなんですか？
あ、まあそうですね。はい。行ってみたい。今まで一回も行ったことなかったので。はい、
まあなるほど。まあ、でもまだ商品は特にどの商品ということでもないんですか？
ないですね。はい。
でもアパレルをやりたいっていう感じなんですか？
あ、別にアパレルってわけではないです。
限ってはいないんですね。
はい。
ああ、なるほど。じゃあ、ちょっといろいろ絞り込んでリサーチして。
はい。
で、中国でこれ作ったらいけんじゃねえかな、みたいな感じで。
そうです。はい。
あたりをつけてからですかね。
そうですね。
なるほどね。そうすると、まあ、総代理2社あって、あと、中国 OEM で、もう一本柱がつくと、
はい。
まあ、安定していくかなって感じですかね。
そうですね。はい。
それを見込んでってことですね。
はい。
その場合、また、でも店舗を変えていくとかっていうことになりますよね。
まあ、ジャンルが違う場合は、ね、そうですね。はい。
まあ、例えば、まあ、どうなんだろうな。その今やってる2社のカテゴリーの中で、独自ブランド、はい、独自の商品でなんかこう、関連商品だったら置いとくみたいな感じなんですかね。まあ、
そうですね。はい。
まあ、でも、関連商品やるとかやらないとかは全然まだ決まってない感じ
ですね。まだ決まってないですね。はい。まあ、まだ、既存の商品の、ブラッシュアップをしないといけないなと。はい。
結構向こうからこれ売ってくれとかって来るんですか、その、総代理の方は。
そうですね。ですね。アメリカの方は全然来ないんですけど。オーストリアの方は。結構大きな会社なので。行ってきます。
あ、そうなんだ。
はい。
目標の数字とかも言ってくるんですか、じゃあ。
あ、年間の、あれはありますけど。まあ、全然、クリアはできるので。
ああ、そうなの。そこは余裕なんですね。
はい。
ああ、そこはあまり、向こうは無理は言ってこないってことですか、じゃあ。
あ、でも、最初は、まあ、大きいなと思いましたけど。まあ、年間3000万円とかなんで。でも今は別に、全然余裕です。はい。
じゃあいいっすね。じゃあ結構向こうもじゃあ新商品とか出してきたらもうすぐやってくれみたいな感じで案内来るわけですか、そうすると。
あ、まあ、来ますね。
あ、やっぱ来るんだ。
はい、来ます。
でもそれは、あれでしょう、はい、やっぱ日本に合う合わないは。
あ、もちろんあります。
ですよね。
ですし、メーカーが作ってくる商品はほとんど日本に合わない。
あ、そうなんだ。
はい。
そうするとなかなかやりたくてもやれないですもんね。
あ、でも、そうですね。でもちゃんとそういうのも説明してるんですけどね、毎回。
あ、そうなんだ。
日本人はこういうの好きじゃないから絶対無理。
どういう、あれかな、具体的に言っちゃうとあれなんですかね。どういうところがあれなんですか、日本人やらない。
もともと、そこの会社が、ミリタリー系の商品をやってるんですよ。
はいはいはい。
はい。軍事も。
なるほど。
そこの会社はヨーロッパです。まあ、世界で一番そのミリタリー系の商品を、まあ、
売ってる
ある、ミリタリー系の商品を売ってて、 って、そこで世界シェアが1位のとこなんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい。でも、日本人には絶対合わないと。
なるほどね。
はい。
結構じゃあ、属性は限られてるんですかね、ユーザーは。
ああ、でも、メインで売ってる商品は別にそうでもないんですけど。
ああ、そうでもないんだ。
あ、その、アパレル
は、
ちょっと限られます。
ああ、そうなんだ。そうすると余計日本人、これ合わないよってのは出てきますよね。
はい、出てきます。絶対に合わないです。
じゃあもう見た瞬間にこれ合わないよって感じてるんですか、じゃあ。
はい。
ああ、そうなんだ。
何回か日本に来てるんですよ、そのメーカーの担当者。はい。
ああ、そうなんだ。
で、まあ、日本人はこういうスタイルが好きだから、イタリーチックなのは合わないですよって言ったりしてるんですけどね。
でも向こうは世界市場でやってるから、もう、
はい。
まあ、その中で合うやつがあったら売ってくれぐらいの価格なんですかね、じゃね。
そうですね、はい。
ああ、なるほどね。でも、日本向けになんかこうね、作ってくれると嬉しいですね。
まあそうですけど、まあ、ね、ロットが。
まあ、でも、どうなんですかね、その日本向けの商品で、はい、それを、世界で売ればいいんでしょ、海外で。向こうは向こうで。向こうは向こうで、まあ、
はい。
その仕様で、売ってもらえば、別に、はい、久保田さん全部そのロット買ってもらう必要はないわけだから、
はい。
なんかそういう、まあちっちゃい商品でもいいんでしょうけど、ちっちゃいっていうか、
はい。
ね、なんかこう、まあ、取引の期間とか、まあ金額とかもだんだん、考慮されるんでしょうけど、
はい。
ね、長い付き合いになってきたら、そういうのもちょっとやってもらえると嬉しいかなとちょっと思ったんですけどね。なんか日本向けだけど、これじゃあ、
はい、
他の地域でもやってみるから。
ああ、はいはいはい。
ねえ、そうすれば。
そうですね、確かに。ね、
うん。久保田さんのその、全部買わなくちゃいけないっていうその負担はなくなるんで。
はい。確かにそうです。
ねえ、まあ。
え、
世界の市場とちょっと日本の市場考えるとなかなかそこ一緒にはできないのかな。
まあ、体格、アパレルです。やっぱ、
ああ、
体
そっ
格と
か。
かの問題
そう
がある。
か。
は
そも
い。
そもそうですよね。全然
はい。
違うもんね。
めちゃくちゃ肩幅が広いなんですよ。
なるほど。
メーカーが販売してるのが。
ああ、なるほど。そうするとあれなのかな。厳しいんかな。
はい。日本人は撫で方が多いので。
まあ、とは言ってもなんかちょっとね、だんだんその数字が大きくなってきて、
はい。
久保田さんからの要望が、すんなり通るといいですね。
そうですね。
もう、あなたの言うことはもう聞くからね、みたいな。あとはアメリカの方が、まあ別に何にもこう言ってこないっていうことなんですけども、
はい。
そうすると逆にこう、久保寺さんの方から、そのアメリカのメーカーを定期的に見に行って、この商品やらせてくれとかっていう感じなんですか？そ
はい。い
こ
え、
は、あ
まあ、
んまりですか？
そうですね。アメリカのメーカーは別になんか、うちもそんな取引額を別に大きくしていこうとは考えてないです。
そうなんだ。
現状維持でもういいかなって思ってます。
ああ、じゃあそっちは別に、積極的に伸ばそうっていう感じじゃないんですか？
ないです。はい。
ああ、なるほど。じゃあ比率的にどうなんですか？
あ、もう、9-1ぐらいです、今。
ああ、そうなん
売り
だ。
上げの。
あ、そうなんだ。じゃあアメリカの上限1なんだ。
そうです。なんで別に最
まあ、
悪、な
な
く
く
なっ
なって ても
大
も、
丈夫です。
ああ、そういうことなんですか。あ、なるほど。
はい。
まあ、結構まあ、半々ぐらいあるのかなと思ったら、あ、そんなに
いえ、
極端に違うんですね。
全然違います。はい。
じゃあ余計にオーストリアの商品、 いろいろこう、あれですね。
はい。まあ、はい。
やっていかないとね。
そうです。なので、あの、うん、中綿を、中綿の卸を始めたんです。
そのオーストリアのメーカーがその中綿を扱ってるんですか？
作ってまして、はい。製造しまして、ルイ・ヴィトンとか、
うんうんうん、
カナダグースとかでも使われてるようです、
うんうん。あ、そうなんだ。じゃ、結構品質いいんだ。
そうですね、はい。
へー。あ、そうですか。
はい。
結構、じゃあその、日本にはなかったんですか、その中綿っていうのが。
はい。扱ってるとか一社もなかったです。
へー。
で、去年の12月に、
うん、
たまたま、ユナイテッドアローズと、
うん、
コロンビアの OEM の会社から連絡が来まして、
はいはいはいはい。
うちの中綿を扱いたいと。
おほほほ。
はい。
へぇー。で、
今、やり取りしてます。そこの日本の会社と。
へぇー。そんなことあるんですね。
はい、僕別に何もしないですけど。
ああ、ね、じゃあその日本の企業はいろいろ調べたんですね、じゃあね。
はい。なんか、自分もそんな知らなかったんですけど、
うん。
その仲間と結構、すごいらしくてですね。
あ、そうなんですか。
はい。日本ですと、まあ、ご存知かどうかわかんないですけど、プリマロフトっていう中綿が、まあ、河川の中綿ですと、
うんうん、
まあ、有名なんですけど。
あ、そうなんだ。そうなんですね。
はい。まあ、ノースフェイスとか、
うんうんうん、
プリマロフトっていうのを使ってるんです。河川の中綿、
うんうんうん。
でも、そのプリマロフトよりも、うちが扱ってる中綿は、全然、性能が、良いらしいです。
良いらしいです。
良いらしいです。
そうなんだ。じゃあ、日本企業も、わ、ここで扱ってるんだってなったら。
はい。
ラッキーだったんですかね、じゃあ。
そうですね。ま、本当にラッキーでしたね。
じゃあ、ねえ、あそこの取引がこれから始まるって感じですか、じゃあ。
そうですね。はい。
じゃあ結構数字大きくなりますよね。
そうですね。プリマロフトってやつが、
うん。
三井物産が総代理店やってるんですけど、
うん。
10年前の売り上げが40億ぐらい。あったので、まあ、
うん。
まあそこまでいけるかわかんないですけど、まあ、楽しみではあります。
まあ、卸だからね、
はい、
結構薄利になるかなとは思いますけども、まあ、とはいっても金額でかいからね、
そうですね。
右から、はい、左でこう流すだけだったら、
はいはい、
書類を渡すだけですもんね。
そうですね。うちで在庫持たなくていいので。
うんうんうんうん。
手数料だけもらえる。
それ美味しいっすよね。
はい。
卸は。
で、うん、発注のたびに手数料もらえる。
うん。うんいいっすね。
はい。
いつぐらいにその受注になりそうなんですか、そこは。
あ、まだちょっとわからないけど。
は
い、
うーん。
今度、本国の、担当者と、うちと、この日本の会社で、3社、
ミ
ーティングみたいなのやるので。
あ、なるほど、なるほど。なるほど。いや、そこの間に入れたのは最高っすね。
はい、本当にたまたまです。
で、そのメーカーがね、久保寺さんも飛ばさないようにだけしてほしいっすね。
はい。
その、中間を抜いて直接やらないで、
ああ、
もらいたいですよね。
うん、大丈夫だと思います
。大丈夫？
はい。
ああ。
なんか、まあ、もう何年だ ?6 年ぐらい、
付
き合いがあるもん。
ああ、そうなんだ。
はい。
あ、じゃあ、もう信用もありますもんね、それだけやってたら。
そうですね。あっちの 担当者ともなんかいろいろ大阪、
うん、
まあ、エッチなお店とかも連れてったんで、うん、大丈夫だと思います。
そこのアテンドはもうしっかりやってたわけですね。じゃあ、
はい、してきました。
面白い。なるほど、こういったコミュニケーション。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。